からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、梅雨の真っ只中、皆様、いかがお過ごしでしょうか。さて、今週は初めて行われた米朝会談の話題で本当に持ちっきりでしたが、カナダで開催されました、G7 主要7カ国首脳会議で、皆さんご存知でしょうか。プラスチックごみによる海洋汚染の問題が協議されて、プラスチックごみの問題は世界全体の課題として対処しようという海洋プラスチック憲章、これがまとめられたんですけれども、なんと日本とアメリカだけが署名しなかったそうです。今回は最近本当に話題になることが多い使い捨てプラスチックごみについて考えたいと思います。コメンテーターは京都市ごみ減量推進会議事務局、堀貴弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
はい、堀さん、このまずですね、京都市ごみ減量推進会議、まあ名前でわかるんですけれども、これはどういう団体と申し上げてよろしいんでしょうか。
はい、京都市と頭についてますけども、
はい、
京都市直属の団体ではありませんで、京都市も入って市内の、いろんな事業者さんであるとか市民団体であるとか一緒になって作っている共同組織というものです。
はい、目的は
京都プラス、まあ、全国、
はい、
あるいは世界のゴミを減らしていく
と。ゴミを減らす、はい、まあ、それはプラスチックゴミのみならずということですか。
そうです、もちろん、はい、
はい、
燃えるゴミもありますし紙ゴミもありますし、いろんなものです。はい、
そうですね、こうやっぱり消費社会になって、久しいと思うんですけれども、フィリピンであるとか、やっぱりその私たちは使い捨てるというそういう生活にもう何十年も慣れきってるという、やっぱりそういうことがありますでしょうかね。
そうですね。でプラスそれをリサイクルすればいいっていうふうな感じで、
はい、
この20年30年ずっときたかなっていう感じがあるんですけども、まあそれがちょっと通用しない状況がいろいろ生まれてきてるかなっていう、まあ、そんな状況があると思います。
ああ、そうですか。はい。そして、最近こうよくニュースなどあるいは新聞などで目にしますのが、海洋汚染、プラスチックごみによりますその海洋汚染のニュースなんですけども、これどうでしょうか。現状としてはどんな感じなんでしょう。どういうことが今、はい、
日本にいてると、
はい、
どうしてもこう太平洋のこととか分かんないんですけども、
海は広いし大きいなというところですよね。
実は太平洋には日本列島の4倍も大きなゴミの島が浮いてるというふうなことで、それが
ゴミの島ですか。
ゴミの島でもう大陸クラスのものですね。それが太平洋をあっち行ったりこっち行ったりしているというふうなことを言われているんです。でこんな話聞くと、海にゴミなんか私ら捨ててへんしみたいな感じを思われる方もあると思うんですけども、
はい、
その海のゴミの7割は陸由来、陸から出てきたもの。
海のゴミの7割は陸由来
と言われてます。
はい、3割は海由来ですか。は
い、まあ、船から、まあ、投下されるものとか、あるいは海岸のですね、漁業者の、ものがこう流れたりとか、
はい、
いうふうなこともあるんですけども、陸地の暮らしから出てきたものが、まあ、川を通じて海、
はい、
さらに沖合に流れていくというふうなことが、まあ、今のその海ごみの大きな問題につながっていってると。
ああ、そうですか。こう何ヶ月か前のニュースではハワイの やっぱり西海岸でしょうかね、このプラスチックごみが打ち寄せて非常に、住民の方が困ってらっしゃるという話で、実はその海洋ごみというのが今ごみの島とおっしゃいましたよね。いろいろこう海洋上にいろいろそういう塊があるらしいですね。
形を変えてアメリカの西海岸のあたりまで行ったりとか、はい、日本から出るものは黒潮に乗って、
はい、
結構東へ東へと流れるので、
はい、
なかなか日本では見えないんですよね。中国から流れてきたりするものは韓国からとかいうものは日本の海岸打ち上げられますけども、
はい、
日本がこの何十年かの工業化して以降海に流したものっていうのは日本人はなかなか見ることができない。で、すぐ隣に国があれば文句言われると思うんですけども、
本当ですね、あんた何捨ててんのという感じで、
すぐ隣にはないものですから、はい、長年何十年かかって太平洋に大きな島のような形でゴミが浮いてる状況になったと。
それはあれですか、このここ何十年かの積み重ねの結果がその大きな日本列島の3倍もあるようなゴミの島ということですか。
でその中には非常に小さなものもありまして、
はいはい、
マイクロプラスチックというもう0.5 ミリとかいうふうな小さなものもあります。でその中には顔を洗う時の洗顔 の, スクラブっていう小さなつぶつぶ、
まあ汚れがよく取れるようにという化粧品でそのようなものを使っているものありますよね、
歯磨きとかに、
はい、
まあ、日本のメーカーさんは自主規制でもうやってないよっていうことなんですけども、まあ、今まで使ってきたものが、まあ、下水処理場で捕捉されずに
それは流れますよね、
うん、
はい、
小さなものですから、
はい、
下水処理場で取れないんですよ。で、流れていくということもありますし、それから今でも川ごみの調査をやってる、まあ、全国のグループさんなんかの調査結果を見るとプラスチックの容器包装、これが非常にたくさん出てきまして、
川ごみ、
はい、
で川にごみって皆さん捨てるんですか、今の時代も。
まあ、我々のねなんとなくそういう認識できないじゃないですか、
はい、
でもほんの数パーセントの人がやっぱりどこか捨てたり河川敷で、バーベキューしたりとかいうものが流れたりとかいうようなことがありまして、で日本でしょう、特にその川ごみの調査で
多いのが、はい、どういうことが分かったんですか、
例えば東京の荒川、
はい
のグループさんの調査では8年連続一番多かったのがペットボトルなんですよ、
はい、
で京都の北の保津川の調査をされているグループさんでも毎年一番多いのはペットボトルなんですよ、
はい、
で、そういったものが川まで、あ、ごめんなさい、海まで流れていくと、
はい、川ごみがそれだけ一番ペットボトルが多いということは、うん、当然それは、うん、川を伝って海に最終的には流れると、う
んうん、もちろん他のいろんなお弁当の柄とか、うん、
はい、
いろんなものがあるんですけどね、
スーパーの袋とかそういうの
もレジ袋もありますよ、
はい、
大雨降った後桂川とか の河川敷の、木なんか見るとレジ袋の花が咲くんですよ、
はい、
レジ袋が
今どこっておっしゃいました、
桂川ですよ、
桂川のどのあたりですか、
うん、もう五条の大橋とか、
はい、
そのあたりから見ますと、
はい、
この河川敷に木がありますよね、それにレジ袋が引っかかって花が咲いたようになるんですよ。
それは実際には日本のことですよね。
日本ですよ、
はい、
うん、
ま、そういうものを五川に流して捨てるという、う
ん
う
ん、もうほんのちょっと例えば、はい、日本で例えばさっきのペットボトルにしましても、
はい、
日本で使っている分の 1% が不法投棄されただけでも 2億トン、あ、2億、ごめんなさい、 2億本になるわけですから、ものすごい量が
ペットボトルたった 1% が不法にその川に投棄されていると言ったら 1% かってつい思ってしまいそうですが、
もうそれでも2億本になるんですよね。 1%
が2億本ということは、
うんうん、
200億本を消費しているという、
200億本以上消費してますから、
はい、
うん、
それだけそのたった というところが非常に数としては大きいということですね、う
ん
う
ん
う
んまあ、それがですね、はい、いろんな地域で川ごみの調査をされているグループさんありますけども、はい、各地の調査でやっぱり出てくるんですよね。いろんなプラスチック の、まあ、レジ袋もそうですし、それからお弁当の柄とかお菓子の積みであるとかペットボトルであるとか、まあ、そういったものがまだまだ出るんですね。
そうなんですか、うんうん、よく最近は訪日外国人観光客が非常に増えて、うん、日本のこう感想の中には、うん、日本は街が綺麗っていう、こう印象は割と上位にあるんですけども、でゴミが少ないと、ああ、誇らしいなと一瞬思ったりするんですが、
もちろんそういう街をね、ずっと築き上げてきたっていうところは言えるかなと思うんですけども、はい、ただ、京都も観光客がいらっしゃるようなところっていうのは綺麗でも、ちょっとそこから離れるとそうじゃないところっていうのは結構ありますよね。
ああ、そうですか。
まだまだ
ポイ捨てとか、
またさっきのプラスチック系のものだけじゃなくてタバコなんかにしてもそうですし、はい、まだまだあちこち落ちてるところは結構あるかなっていうところは、観光客の方とかね、はい、いらっしゃらないようなところで、
あ、そうですか、そうするとやはりこの私たちが気づかない、こう知らないというよりは気づかない、けれども、そうやって川に不法投棄された 1% のペットボトルが海洋ごみとなって、そうやって大きな島を作ると、
川に不法投棄しなくても流れてそこへ行き着くんですね。
どこから流れるんですか。
雨を通じて、はい、いろんなルートで、川に入っていくと、小さいものも含めてなんですけども、ありますんで、まだまだ川にはそういう海ごみの元になるようなプラスチックごみがいっぱいあると、でそういう中でね、はい、じゃあリサイクルすればいいじゃないと。
そうですね、京都市なんかは、最近すごい分別が非常に厳しくなって、リサイクルがきちっとされているんじゃないかなっていう安心感がどっかにあるんですけども、どうなんでしょう、
一般の市民の方のね、きちんと分別するっていう行動はかなり浸透してると思うんです。それはもう当然だと思うんですね。例えばペットボトルでもリサイクル率 84% になるということが、業界団体からなんですけども、発表されてます。
それは京都市、日本全体。
日本全体です。
そうですか、はい、
なんですけども、じゃあその回収した分をじゃあその先どうなってるのかっていう方、ほとんどの方ご存知ないんですよね。
どうなってるんですか。
回収した分の半分近く、40数%は海外に持ち出してリサイクルしてるんですよ。
はい、
つまりもうに日本のリサイクルのキャパシティをもう完全に超えて消費が大きくなっちゃってる。
そのおよそ200億本、もっとそれ以上の本数は日本のリサイクル力をもうすでに越してると。
越してますね。
半分ぐらいは海外、で主に最近までは、大国中国、
ほとんど中国に行
ってました。ほとんど中国、
はい、年間だいたい20万トンほど、ペットボトルで20万トンってものすごい量なんですけども、実は自治体、行政が回収しているペットボトルは国内でリサイクルされてます、ほとんど。
はい、
ただそれ以外の、例えば自販機の横であるとか、スーパーさんが自主回収している分であるとか、そういった事業系回収という分のこの80数%は海外への持ち出しになってるんです。でそれがほとんどが中国に今までは行ってた。
はい、今まではと申しますと、
はい、去年の7月に去年の年末をもって海外からのプラスチック、使用済みのプラスチックですね、それはもう受け付けないよという宣言をしまして、今年に入ってそれが実行されました。
はい、そのニュースも私映像で見たんですが、そのこう圧縮っていうか、ちっちゃく四角くまとめられたプラスチックが大量にあれ、多分船で運ばれるんだと思うんですけども、もう中国は この世界のゴミは受け入れないって、うん、周さんが言っておられたのか、うんうんうん、忘れましたが、うんうんうん、はい、中国でこんなに受け入れてくれくださってたんだと逆にびっくりしたんですが、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、我々の知らないところでっていうかね、まあ、リサイクルかなりちょっと劣悪な環境の中で、はい、分別をしたいうふうなことがあったようで、で中国の国土の、まあ、環境汚染につながっていくというふうなことがずっと続いてたと。
ペットボトルの中もきれいに掃除されたものじゃなくて、うん、まずはそのペットボトルをきれいにするところから、うん、その中国の業者の方がやってらっしゃる姿を見て、うん、なんと罪深いことなんだろうって思いましたね、うんうん、ま
あ、よくね日本から行くペットボトルっていうのは質が高くて、資源として受け入れられてるんだというふうにおっしゃる方あるんですけども、さっき申したように日本から海外に出されるペットボトルっていうのは自販機の横から回収した分とかそういったものが相当あるんですね。そしたらそれ洗ってないですよね。
そうですね、
飲み残しがあったり
下手したらもう半分ぐらい入ってる可能性もありますよね、う
ん
う
ん、夏の暑い時だったら、まあ、糖分含んでるねジュースとか腐りますから、それが1ヶ月とかね2ヶ月とかかかって中国の方へ行くとなると、それはもう日本から持っていくものでも並大抵のものじゃないだろうなと。
そうですね、うん、やっぱりそういうことが、うん、中国の釜を汚したり、うん、こう環境汚染につながったり、うん、いってはその、日本海や太平洋の汚染にもつながるっていうことですよね。
今まではそれを安い資源として中国は受け入れたんですけども、はい、もうだんだんと中国の一般の人のこの収入とか生活も向上してきて、でもっとやっぱりいい暮らしをしたい、でいい環境で住みたいというふうな要求というのは高くなってきてますから、中国の政府ももうそれに応えなきゃいけない。で去年の10月に中国にちょっと行かせてもらったことがあるんですけども、現地の地方政府の方のお話の中にはよくも小康社会、小さな健康、はい、急速に発展し続けるんじゃなくって、はい、もう安定成長で健康的な社会に我々は移行しなければならないということを何人もの人がおっしゃるんですよ。
そうなんですか、うん、はい、
ですので自分たちの環境も守りたいというふうな要求というのは強くなってきますから、もうよその国のゴミまで引き受けないよというふうなことはある種ちょっと不可逆といいますか後戻りしないものでもあるのかなという気もします、はい、
今お話が伺っておりまして、はい、その商工社会というのをそれぞれの町や村が実行すれば社会全体、世界全体がそういう、うん、いい環境になるということですよね、う
ん
う
ん、国はもうやりだしたら、はい、すっごい早くて徹底してるんですよね、
はい、
かつては緑化だったんですけども緑化やれとなったらもう街中いろんなとこがもう緑で追い尽くされるという形になりますんで、今はゴミの分別、
はい、
きちんとやれ
進んでるんですか。
もうやりだしたらもうすごいですよ。
徹底してると、うん、罰則が厳しいですよね、うん、はい、
もう国はあんまり環境のことを考えなくて経済優先だっていうふうに思ってると一気に進みますから、
はい、うん、そのスピード感というのがやはり特徴ですが、うん、そのスピード感がないのが日本ということですが、そうですね、さあ、時間があまりなくなりましたので、はい、世界各国の取り組みから日本が随分遅れてるんですよね、うん、
はい、例えば隣の、はいはい、韓国なんかだと一回用品規制というのがありまして、使い捨てのものプラスチックに限らずもうかなりもう規制が厳しくなっていると。で台湾でも
一回用品規制って何ですか。
日本でいうと使い捨て、一回しか使わないもの、例えばホテル行ったら歯ブラシくれますよね、
はい、
髭剃りくれます、まあ、そう一回しか使わなくてもう捨てちゃうもの、それを規制してるんです。でそういう点でいうと飲み物の容器とかもそうですし、コーヒーショップ行けば今プラスチックの カップで出してくれるところってありますよね。もうそういうことに対してすごく規制が強いですし、世界最大のコーヒーチェーンスターなんとかというところ、
スターなんとかとか、
はい、はそういうプラスチックの、
まあ、シアトル本社ですよね、
うん、例えばアイスの飲み物なんかはプラスチック系の容器で出すんですけども、韓国のスターなんとかはこのリユースできる洗って何度も使える容器で出してくれると。もちろん日本でもね、ホットのコーヒーはマンクアップで飲めるんですけども、
そうですね、アイスは何で出してらっしゃるんでしょうね、うん、
プラスチックですよね。だからそういうのを
韓国では
韓国ではやってる、まあ、韓国の世論がそうさせたという部分もありますし、だから台湾でも2030年までに使い捨てのプラスチックをやめていくとか、やめるという宣言をするとか、
原発においても台湾は 何年までに、全廃っていう話ありましたよね、
う
ん
う
ん、
もうそのあたりもそうですし、
台湾、韓国、はい、
中国でもスーパー行ったらレジ袋ただではくれませんから、は
い、そうなんですか。
もう日本でね、はい、買い物袋の持参運動やってますよなんて言ったら、世界はもっともっと先行ってるんですよ、
はい、
レジ袋なんてただではくれないよ、持参運動って何って言われると思うんですよ。一生懸命やってらっしゃる方にはね、本当申し訳ない言い方なんですけども、世界はもっと先へ進んじゃった。これは例えばレジ袋であれば、アフリカのいくつかの国なんかでも禁止してるとか、
何年も前からされてるんですよね、うん、びっくりです。
ヨーロッパ もうそういう国、
まあ、ドイツは、うん、言わずもがなというところですが、う
ん、今まで西ヨーロッパの環境先進国を出してくると、
はい、
それはヨーロッパの話でしょと言われるんですけど、アジア、アフリカでもそうだと、
はい、
うん、そんな社会の状況がね、どんどん変わっていく中で、日本ではプラスチックの使い捨ての容器、包装がもうほとんどもう、フリーで使えるような状況になって、
そしてそういうペットボトル の新商品とか、
うん、
どんどんどんどんビールま で、
うん、
そうですね、つい先日なんかペットボトルで
ビールテイスト飲料までね、
はい、
うん、
新しく売り出すと、その商品数がますます増えるんじゃないかなという感じなんですが、うんうんうん、
ちょっと
どうなんですか、
まあ、減らしていこうっていうようなことで、はい、京都市ごみ減量推進会議では、
はい、
リーフ茶の普及でペットボトルを減らそうと。リーフ茶っていうのは茶葉から入れる、まあ、普通のお茶の
取り組みとしてそれを減らす、
うん、やってます、はいはい、
でリーフ茶、
うん、単にペットボトルを減らしましょうっていうだけじゃなくて、ちゃんと代替手段がある、葉っぱから入れる、まあ、お茶ですね。で実は茶葉の消費今ものすごく減ってるんですよ。
お家に急須のある家庭が、
うん、お茶入れることが
減ってるって聞きます、
うん、できない人が増えてます、はい、別に急須でなくてもいいので、ティーパックでもいいので、自分でお茶を入れるということがどんどん減ってきてるかなと。で今最近この5年ほどはペットボトルだけ増えて茶葉の生産が減ってるんですよ。
どういうことですかそれは。
今までは、はい、ペットボトルが増えれば、お茶が増えればリーフ茶、
まあ、それ使って出しておられるから
茶葉の、うん、生産も増えるだろうと言われたんですけども、
はい、
今もう全然そうじゃないです。
どういうことですか、なぜでしょう。
さらにお茶を入れる人が少なくなってるので、
家庭での消費量がそれ以上に減ってると、うんうん、ペットボトルに使用する茶葉の量よりも、うんうん、その減少の方が
圧倒的に
多い。
この20年ほどの間にお茶を入れないっていう習慣を広めてしまった、はい、そうするとペットボトル茶だけは売れても茶葉の生産はどんどん減っていく。茶農家さんはもうあと何年も経ったらもう経営が成り立たないぐらいに減るんじゃないかと思うぐらい、両方のグラフがこうはっきりと違う方向向いてるんです。
はい、
うん、
そうなんですか。これどうしたらよろしいでしょう。
大事なこととして、
はい、
お茶を入れられる人を維持して少しでも増やしていくと、
はい、
やっぱりそれは京都の文化でもあるし日本の文化でもあるし、で味がやっぱり全然違うということをやっぱり多くの人に知ってもらいたいということで、いろんなところでお茶を飲んでもらう機会を設けて、ただ飲むだけじゃなくって今のリサイクルの状況がどうなんだとかいうことを、それから海外の受け入れの状況ですね、 今お話したような、そういったお話を伝えて、これからあのペットボトルよりも自分でお茶入れていきます、あるいはあのお茶ではないにしても他のね、あの飲み物、あのペットボトル以外の飲み物にしていきますみたいな、そんな宣言を集めたりとかしてるんです。
あ、そうなんですか、うん、まあ、そういう取り組み、まあ、自分でお茶を入れるということも、すごく大事な取り組みだと思いますが、こうなんかもっともっとなんかないですかね。自分で茶葉を入れるというそういうことから取り組むということが、プラスチックボトル の使用を軽減するということ、もっとなんか、うん、ね、こう自治体としてなんか決めたらいいんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
我々は、はい、あの京都市ゴミ減量推進会議は、冒頭申しましたように京都市ではありません。ですので京都市民の中にやっぱりいろんなね、意識というか情報提供していく中で、こっちより町の方がいいんじゃないっていう人たちを増やしていくのが役割です。でその中で自治体とかね、そういう動きにつながっていくようなあのことをやっていけばいいかなと思いますし、そこのところは我々の直接の役割ではない。
そうですか。堀さんはこの京都市ごみ減量推進会議 の事務局の一員となられた時に、まあ、そういう提案をされたそうですね。
はい、
はい、それはどれぐらい前にされたんでしょうか。
まあ、この取り組み自体は、はい、2年前の秋からなんですけども、はい、
浸透率ってどうですか。
浸透率っていうのはほとんどね、はい、社会全体見たら見える形にはなってないと思いますけども、例えば、はい、去年大学8クラスに、はい、ゲスト講師として呼んでもらって、900人からアンケート
を、どういうテーマでお話しされたんでしょう。
今お話したようなリーフ茶のことであるとか、それからのペットボトルリサイクルの現状であるとか、そういったお話をさせてもらいました。で、そのアンケートなんですけども、普段ペットボトルの飲み物をよく利用するという人が4割いました。
はい、時々意外と少ないっていう気はいたしますが、
時々利用するという人を含めたら9割になります。
9割、
はいはい、でそれがお話をした後に、4割だった人が1割以下に減りました。はい、今後もよく利用すると、それから減らす工夫をするという人がもともとあまり利用していないという人を合わせると9割ぐらいになるということで、ちゃんと20歳前後の人であっても情報提供していったら、あ、減らそうかな、あ、こういう減らす方法があるんだなというようなことで、まあ、それは行動につなげていくことができるかなというのを思っています。
そうですか。うん、その環境教育ということが言われますけれども、それがやっぱりこう持続的に継続的に中高大とこうつながっていくと、やっぱり日常生活の中でもそういう行動ができるということですね。
悲しいかな、小学校の時にリサイクルの大切さとかを学んで、はい、中学校高校でリサイクルのその先って学ばないんですよね。
はい、
でそれは今ちょうど調査してるとこなんですけども、 75% の人は学ばないんですよ。
そうですか。
そうすると小学校の時の知識のまま大人になっちゃうんですよね。
そうですか。やっぱりこういろいろこう今、うん、今日も教えていただきましたが、うん、やっぱり現状を知ると、うん、私たちにできることが見えるということですね。はい、わかりました。またお越しいただけますでしょうか。はい、ありがとうございました。今回は京都市ごみ減量推進会議事務局の堀貴弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。